さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進、転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産、住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ始まりました、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやもういよいよね、秋も目の前ですね。もう本当夏は終わったかなっていう感じで、外も涼しくなってきましたし、日陰に入るともう風は気持ちいいですね。これくらいの季節がちょうどいい。で、何が一番私好きかというと、この時期のね、ちょっと夜窓を開けて、風がふわっと抜ける中でもう昼寝をするという、まあこれは一番至福かなというふうに思っていますが、はい、次の週末まだ涼しければね、そんな過ごし方をしてみないなというふうに思っております。はい、というところで、本日もですね、餃子がございますので、なんとあのモランボンさんから、いつも私ね、モランボンの大判20枚入りの皮を使ってるんですけども、なんとなんかちょっとね、もち米入り大判餃子の皮っていうのが近くのスーパーで見つけましたので、これを使っていきたいと思います。同じ20枚入りなんですけども、なんかパッケージもちょっとリッチなんですよね。でそんな値段なんか10円ぐらいしか変わらなかったんで、まあちょっともうこっち買おうかなと思って今日買ってきました。それをで試してみたいなと思っていますし、今回ですね、前回ちょっとねニラのパンチが強すぎた感じもしましてですね、ニラ入れすぎると、ニラほんと数十グラムぐらいちょっと加えるだけでもですね全然違ったので、香りがなんかニラをたっぷり入れすぎてしまったかなというふうに思ってます。で結構分量難しいんですよね。なので少し量を減らしてみましたというのと、ちょっと前回ね塩味が強かった感じもしましたので、今回調味料の中から塩を抜いてみたり、その他の分量は特にですね、あんまり変えずにって感じなんですけども、ちょっと塩を抜いてみて、どうなるかっていうところですね。まあ最終的にタレとね、合わせて食べたりもしますんでね、ちょっとそこの塩味のバランスっていうのが結構難しいポイントなんですけども、ニラの分量とですね、塩味のバランスを抑えつつ、なんとこのもちもち、もち米入り大判餃子の皮というね、新しいボランボランさんの製品を使いつつ、新しいのか分かりませんが、私の近所のスーパーにとっては、新しいものでございました。はい。包みながら、本日もですね、ラジオ収録していきたいなと思っております。で、本日はちょっと、ワインなんかもたしなんでしちゃったりしてという感じなので、久しぶりじゃないですね、ワインも飲みたいなと思っております。本日は、アルゼンチンのトロンテスという品種なんですけども、アルゼンチンのやつですね。これもう、ぜひ、ワインの初心者の方、私も初心者ですけども、これこの国と品種だけ覚えて帰ってほしいです。もうアルゼンチンのトロンテスといったらもう白ワインなんですけども、初心者の方にとってはもううまい、もう抜群に美味しいワインになっています、間違いない。そして何より価格が安いというね、もう制限台でも十分美味しいワインがたくさんありますので、ぜひ、お試しください。ちょっと一口飲みたいと思います。乾杯。いやこれのね、まず特徴はね、もう本当に分かりやすいくらい香りがいい、華やかな、すっごいもうお花畑にいるような華やかな香りがふわーって広がってきますし、酸味も割とねキリッと効いてますので、どんな料理にも合いやすいという、そんな白ワインになっています。それは本当にぜひ覚えてください。アルゼンチンのトロンテスという品種ですね。ぜひ覚えて帰ってほしいなと思っております。はい、という形でちょっとワインを飲みながらというところなんですけども、本日もですね、餃子に10個包んでいきたいと思っております。はい、で、本日お話ししたい内容、お話ししようと思っている内容なんですけども、本日はですね、まあ、本日のテーマはといいますか、発表しますよとそんな大それたこの感じで発表するものではないんですけども、本日お話ししたいテーマですね、家族とちょっと誕生日祝いをしたっていう、ちょっと歯切れ悪いですけど、家族と 誕生日祝いをしたというところのお話をしたいなと思っています。はい、ですね、私の奥さんと私の父がですね、誕生日割と近くてですね、私の母からですね、誕生日なんか一緒に祝わないみたいな感じのね、ことをですね、よく言われるんですが、まあ、この時期になると大体言われるので、家族、私の父、母、私と奥さんでですね、ちょっとご飯にでも行こうと、ね、まあ、そこでまあ誕生日プレゼントでも買って、いろいろお祝いしましょう、一緒にお祝いしましょうという会をですね、設けさせていただいたというところでございます。はい、まあ、これなんだかんだ言って結婚してから毎年やっていますかね。去年はちょっとこう父親が還暦だったというところもあったので、私の方でお店予約して、いろいろこう一緒にご飯を食べに行ったという経緯はあるんですけども、今回はですね、母親の方がいろいろアテンドしてくれるというところだったので、お任せしましてですね、ついてったという感じでございます。はい、で、まあ、この奥さんの方もね、いらっしゃる、まあ、嫁姑問題はどうなのかというところはですね、いろいろ気になる部分かと思いますけども、私から見る感じは比較的仲良く、されてるのかなというふうに思っていますが本人はどう思ってるか分かりませんけども、その辺はフォローしながら、はい、やっておりますので、大丈夫、ご安心くださいというところです。で、私の母もですね、本当に大好きでですね、私の奥さんのことが、私の兄弟が男兄弟だったというところもあって、女の子がですね本当にいなかったんですよね。で、私の母はですね、仕事柄結構いろいろ物をなんかこう手芸でね作ったりするのが好きなので、やっぱ女の子とですね一緒にいろいろ作りたかったとか、物を買いたかったとかね、女の子と一緒にね、過ごしたかったというか、まあ、そういう思いがなんかもう ずっとあったみたいでして、はい、待望の娘というところもありまして、非常に好いております。はい、私の奥さんのことですね、もう私が実家帰るためにもうこれも食べさせてあげて、これも持って帰ってあげてとかって、もういっぱい荷物持たせるんですけども、もういらないって言ってるんですけどね、私はですね、家が物で溢れ返ってしまいますので、ね、まあ、そんなこと言うとね、悲しんでしまいますけども、まあそれぐらいですね、仲いい形でございます。で、ですね、で、まあ、早速どこに行ったかという話なんですけども、私の父がですね、新潟出身でございます。で、銀座に新潟の情報館みたいな、まあ、なんかアンテナショップという感じではないみたいなんですけども、があるということだったので、そちらに向かわせていただいたというところでございます。もともと表参道にですね、新潟のアンテナショップがあったんですけども、どうやらなんか改装工事とかも、やってるみたいでして、今回はその新潟のアンテナショップではなく、ちょっとですね、情報館みたいな位置づけのものが銀座にはございまして、そこに向かわせていただいたというところです。で、そこで何をしたかと言いますと、2階にですね、建物があって、1階2階となんかもうちょい8階かな、もうちょっと上の方にはですね、レストランみたいなのがあるようでして、ちょっとそちらは行かなかったんですけども、1階2階が、その新潟のアンテナショップ的なものになっていまして、2階にですね、新潟のいろんなお酒が飲める、そのバー的な部分、バー的というか、そのお酒、日本酒が飲めるスペースみたいなのがあるんですよ。で、おちょこをレジで買うと5杯まで、そのおちょこ5杯分ですね、日本酒が飲めると、そういうスペースになっておりまして、母親とですね、じゃあそこに行こうとね、父親が日本酒好きなもんですから、まあ、新潟出身というところもあって、俺は日本酒にうるせえんだよとかの、まあ、帰ると大体言ってるんですけども、日本酒 が好きなんで、好きなものですから、そんな父親のためにもですね、新潟の地酒が飲める、試飲コーナーみたいな、まあ、お金払うんですけども、そういったところで飲みに行こうという感じで行かせていただきました。ただですね、店内ですね、意外と狭くてですね、そんなに広い施設もないんですよ。縦長のビルだったもんですから、そんなに広い施設はなかったんですけども、おちょこ5杯で、確か1500円だったと思います。その時行った時はですね、1500円ぐらいで、おちょこ5杯分もら飲めると。でおちょこもらって、でなんか QR コードが書いたレシートみたいのをかざすとですね、機械からビーンって出てくるんですよ。ショーケースに日本酒がだいたいですね、多分30種類ぐらいあると思うんですよね。その30ぐらいある日本酒を、そのなんか QR の書かれたバーコードみたいのでピーってやるとですね、本当にあの日本酒がツーって一升瓶から出てくる、一升瓶とか、そのなんか一升瓶に管が通っていて、そこからなんかこう機械を通ってですね、おちょこに注がれる、そんなシステムになってるんですけども、なかなかですね面白かったです。30種類ぐらいあるので、まあどれにしようかなみたいな迷うんですけども、そんな方でもあのなんかこんな気分にはこんな日本酒がいいみたいな案内してくれるタブレットみたいなのも展示されていてですね、あの非常にあの初心者の方でも選びやすい、そんな形になっていました。まあ、ただですね、日本酒、新潟の、特に新潟の日本酒には詳しい、私、父親がですね、ああ、これもあんのか、あれもあんのかとね、そんなの見ずにですね、いろいろ気分でね、あの飲んでいらっしゃいましたね。まあ、本当、昔のですね、よく飲んでいた、雪中梅だとかね、あとはその、父親の、地元の方にありますね、あゆまさむねっていうね、上越の方にあるんですけども、そっちの方のお酒とかもね、おあゆじゃねえかよとかね言いながらね、懐かしんでおりましたけども、その中でもですね、父親がなんかどうやら気に入っていたのは、あの佐渡の方のお酒でございましたね。北雪と呼ばれる日本酒があるんですけども、それも展示というか試飲できるコーナーにございまして、あんまりね佐渡のお酒ってちょっとあんまりイメージなかったんですけども、そこにはね結構佐渡の日本酒ありましたね。佐渡の日本酒が多分8個ぐらい置いてあったと思うんですよね。なかなかあのやっぱ上越とかね、その辺のイメージが私も強かったんで、そっちのレパートリー結構多かったんですけども、あのそっちのその佐渡の方はなかなか珍しいなというふうに思いましたが、ああ父親よくねその北雪のうまいというところで、楽しんでいただけたような感じでございます。で中にはね、あの昔もうほんと20年ぐらい前は全然美味しくなかったんだよって言っていたなんか上越のお酒があったんですけども、それも今久しぶりに飲んだら、あらうまくなってんじゃんみたいな感じでございました。もう何様なんだっていう感じなんですけども、私 の, あの父親ですね、そんな形でね、あの日本酒には何かうるさいという、そして文句を言いたがるという、そういう父親でございまして、ね、まあ、まあそれはしょうがねえかなというふうに思っているんですけども、そんな父親がですね、喜んでいただけたという感じでございました。まあ、ただですね、あの施設ちょっと場所が狭かったっていうところでですね、結構おちょこ5杯あるんですけどね、で5杯、まああのそのレシートさえ持ってくればいつでも飲めますよっていう、なんか3ヶ月ぐらいの期間があるみたいなところなんですけども、いやそんな3ヶ月期間置いても来ねえなっていうふうに思いまして、もうその日で5杯飲んだんですけども、5杯飲むとですね結構酔いますね日本酒は。はい、なのですきっぱらの人は本当に気をつけてくださいというところです。私たちはちょうど、まあ、お昼食べてお昼過ぎに行ったので、まあ、まだあのお腹の中に食べ物があったんで、そこまでこう悪酔いをしなかったですけども、あれはちょっと危ないなというふうに思いますね。であとおつまみとか全くないのでね、 本当ただ日本酒をひたすら飲む、そういうだけでございますので、本当あれおつまみあった方がいいと思うんだよな。なんか下のね、新潟の物産展みたいなところで買えるものを持ち込めるとかっていうシステムにしてね、やってくれればいいと思うんですけど、多分狭すぎてあんまり長居されると困るっていうところもあるんでしょうね。多分施設側の問題もあったりするんだと思いますけども、そんなことですね。結構酔いますので気をつけてください。父親もですね、結構酔っ払うなみたいな感じで言ってましたけども、本当に楽しんでいただけたようにですね、その回はですね、いろいろな日本酒を、久しぶりの日本酒とかも飲めてね、良かったなと思ってます。でそこで父親のですね、誕生日プレゼントというところで新潟の地酒を買ってあげて、それをプレゼントするという、そんな形をさせていただいたというところです。はい。で新潟の物産展、新潟の品物いろんなしかそこにはございませんので、いろいろ見てると、私もですね、個人的な買い物としてワインが好きなので、新潟といえば、もちろん川上善兵衛さんとね、岩の花ワイナリー、ここもすごく有名ではございますが、ここの日本酒ですね、ここのワインもですね、私大好きなんですけども、それは何度か飲んだことがあるので、今回ちょっと珍しいというか、あんまり手に入んない、手に入んないっていうほどでもないか、そんなレア、ちょっと なかなか表現が難しいんですけど、私は飲んだことがなかったカーブドッジの動物シリーズですね、の一角を見つけましたので、あ、これは買いだと思いまして、新潟だったな、そうだと思って、私は個人的な買い物もさせていただいたというところでございます。はい。で楽しんでですね、日本酒飲んで1階におりますと、そこは新潟の物産展になってますので、私もそこでも個人的にですね、缶釣りです。やっぱり新潟といったらやっぱ缶釣りのイメージなんですよね。私はもうよくじいちゃんばあちゃんとかにね、新潟行った時とかにね、もう鍋にはこれだみたいな感じで教え込まれてましたので、実家屋でもね、ひたすら缶釣りを鍋にぶち込んでいたので、もう冬は缶釣りがないと私は鍋じゃないと思ってるぐらいなので、これは買おうと思って、でもなんか今どこでも買えるみたいなんですけどね、どこでも買えるっていう感じなんですけども、せっかくならね、そこで缶釣りを買って食べようかなと思っております。はい。で缶釣りも買いまして、そこで新潟館のところは、以上になっているというところです。でちょっとね、おもつ参道の物産展のところよりやっぱ品揃えは少ないかなというふうに思ってますので、なんかその物産展をイメージされてるとちょっとショックを感じてしまうかもしれません。であともう一つ衝撃だったのはですね、お会計済ませるときにですね、なんと JRE ポイントはございますかって聞かれたんですよ。ここ JRE ポイントたまんのと思ったら、どうやらなんか運営会社は JR 東日本がいろいろ手掛けてるみたいでしてですね、なんか純粋な物産展みたいな感じではちょっとなさそうだなというところですね。なのでそこだけ気をつけた方がいいです。なんかそういうふうにもし物産展をイメージされているようでしたら、そこが気をつけなきゃいけないポイントかなというふうに思っております。はい。というところで父親の、はい、お誕生日プレゼント購入編はそんなところになっていまして、でそこからですね、私の奥さん宛にもですね、母親がもう買いたい、プレゼント買いたいって、もうね、うるさいもんですから、もうね、もううるさいとか言っちゃうとちょっと怒られそうなんですけども、買いたいらしいです。もう本当にもう、なのでね、父親の買い物が済んだ後は私の奥さんですね、誕生日プレゼント購入、母親編というのがですね、また始まるわけでございますよ。はい。同じ銀座をブラブラしましてですね、 向かった先は、ロクシタンという、というというかもう皆さんご存知の、ブランドだと思っておりますけども、そちらでですね、私の奥さんが、ボディクリームですかね、それは気になっているというところですね、気になっていると欲しいということですので、じゃあそれを見に行きましょうというのがですね、母親テンション上がりまくっておりましたので、そちらに向かわせていただいたというところでございます。はい。で、父親はですね、ロクシタンなんというものは入ったことがございませんので、はい、もう外で待ってるという感じでございましたが、母親はですね、もうルンルンなのよ。もうルンルンなのよ。もう実家にロクシタンの製品一個もなかったのにルンルンなの。もう絶対実家になかったと思うんだよな、あの人。もう このもう娘と一緒にお店入ってるっていう感じがですね、もうたまらなく好きだったんでしょうね。はい、もうまあ喜んでくる感じで良かったんですけども、私の奥さんとですね一緒になんかこうショッピングを楽しみながらですね、なんか知らない間に自分は洗顔のクリームみたいな、自分じゃないですね、あの母親ですね、洗顔のクリームみたいのをですね、あの試してもらっていて、なんかどうやら事前にネットでいろいろ調べてくれてたみたいで、まあいい調べてくれてたのか自分で気になって見ていたのか、なんか最近ネットで話題なのよねこの洗顔みたいな、いや気になってたのよ、欲しいなと思ってましてみたいなことを言っていてね、なんかもういろいろ試してもらって、で一緒にね、私の奥さんとね一緒にこうそれを試しながらね、あのキャッキャしてるんですよ。まああの楽しんでくれて本当何よりでございますが、ね、でなんかあのボディクリームをね一緒に探してあげて、ちょっとこっちにいい香りあるわよとかね、もうキャッキャやってるんですよ、もうね、いいんですよ、私もすごく嬉しいですよ、私はあの母親がねこんな喜んでくれてね、でルンルンで買い物してくれるのはもう本当すごく嬉しいんですよ。はい。まあそれでね、いやでもだってもう家にロクシタンなかったもん、俺が育った時とかって思いながらね、あの見ていたんですけども、もう初めてね、多分娘と一緒に買い物できたっていうのがね、親にとっては嬉しいんだろうなと思いながら、ここはですね本当にあのいろいろ試しながら、母親もですねいろいろ試しながら、奥さんが納得したボディクリーム見つかったみたいなので、それを購入して、買ってあげると、ねあのね、これはちょっとプレゼント用にって、言っておりました。もう良かったですね、良かったですねとかって言うとちょっとあの炎上しそうなんですけども、本当にあのアホや嬉しそうで何よりでございました、はい。まあ、これもね少しばかりね親孝行できたのかななんて思いながら、あの旗から見ておりました。私はですね、はい。で、そこでですね軽くご飯じゃないですね、ロクシタンの買い物を済ませましたので、ちょっとまだ夕ご飯まで時間があるというところで、少しこうカフェに入ってお茶をしながらちょっと待ってるというところでございました。それでね、あの時間もあのいろいろ過ぎていきまして、で夜ご飯ですね、もうあの母親が予約してくれまして、東銀座の方でございます。まあ銀座からちょっと歩いたところでございますね、まあ、そんなに遠くはないですけども、東銀座の方のうなぎ屋さんを見つけてくれたので、家族でですねうなぎを食べるというそんな回でございました。はい。もうなんかねちょっとビルのね4階とかにあってね、あの銀座の大通りじゃないか、銀座をこう眺めることができる、そんな立地になっておりまして、はい、あの4人掛けのね、テーブル席にご案内させてもらって、中もねあのそんなにわちゃわちゃしておらず、人もあのたくさん入るお店ではないので、人がたくさん入るお店ではないので、すごくですね静かに、でも店内入るとうなぎの香りがファーッとですね抜ける、そんな
ああいいお店でございました。でそこでですねいろいろコースでご案内してくれまして、もちろん最後にですねうな重が出てくるんでございますが、その前にね、うなぎの白焼きがコースで今日出てくるというところで、いやーはじ多分初めてだと思うんだよな。白焼きなんて食ったことないですからね。だいたいかば焼きというかうな重になって、もうタレに使ったうなぎを食べるというのがねベーシックだと思うんですけども、白焼きを食べるというそんな経験をですね東銀座させてもらってですね、ちゃんと焼く前にうなぎを披露するそんなお店です。はい、本日はこのうなぎになっておりますっていうふうにねご丁寧に案内してくれる、そういうお店だったんですけども、いやー白焼きはちょっと感動しますね。なかなかうなぎはもうタレに使ってタレの香ばしさとね飯って一緒にかっくらう感じのイメージありますけども、白焼きで食べるとまたこれは父親が言っていた感想なんですけども、なんかこう魚感というかね、ああ川で泳いでるものなんだっていうのをねなんかすごくこう感じる、なんかこう魚介感みたいなのをですね感じることができるそんな味わいになっていたと思いますし、まあ、わさびとかね、塩とかでいただきましたけども、繊細で淡白なんだけども、そこには油の甘みとかもね相まって、非常にで皮目はね非常にパリッと焼かれている皮目のですね食感、上の身はふっくら、一口食べると下からね皮目がパリパリパリと押しながらですね、上はふっくらで、ね、歯がふっくら当たっていく、でわさびでツーンとしながらもそれがうなぎの脂が流れていくというそんな白焼きの味わいを堪能させていただいたというところでございます。あれは上品でしたね。経験は非常に上品でした。美味しくいただいたんですけども、まあ、当然ながら美味しくいただいたんですけどね。で一緒にですねもう日本酒もいただいてしまいまして、もうその日はもう日本酒パーティーでしたね。はい、もう日本酒もいただいて、白焼きも食べて、で最後ですねかば焼きとかうな重ですね、うな重が出てくるというところで、うな重もまたこれが繊細なお味になっているんですよ。タレびちゃびちゃ系じゃないんですね。これが銀座かと言わんばかりの、はい、もう私はこれまでタレびちゃびちゃ系のうなぎしか食ったことはなかったんですけどもね、前回ねサワラに行った時に食べたうなぎ、まあ、これも割とタレしっかりめだったんですけども、でもそこはねタレの味もがすごくあっさりしていたので非常に食べやすかったという話をさせていただきましたけども、今回はそもそもタレがもうシンプル、だいぶうっすらしかかかってないというところでございますので、山椒とかもねミルで置いてあるんで、ミルで引きますと香りが立ちますよ、一応粉もございます、こちらは味がピリッときますので使い分けてくださいみたいなことも言われましてですね、いや私は山椒香り楽しみたいので、もうミルガンガン、もうミルミルミル、もうヌートバー状態古いですね、だいぶ古いですね、そんなことを、話しながらですね、家族とですね、楽しい食事会をさせていただいたというところです。まあ私の奥さんもですね、美味しかったとかね、楽しかったみたいなことも話してくれたので、それはそれで良かったのかなというふうに思っていますけども、はい、もちろんいろいろねフォローとかをしながら、これからもね家族仲良くしていきたいなと思っていますが、まあ、改めてですね今回 まあ、毎年今やってるんですけど、父親の誕生日とかね、あと母の誕生日の時もね、一緒にご飯行ったりとかもするんですが、改めて思ったのはですね、30代とかに突入してからやっぱ親と関わる時間すごい増えたなとか、親と関わる時間を本当に大切にしたいなって改めてですね、30代突入してから感じております。私自身は、まあ、私自身本当に幸いなことにですね、両親とも健在でございますし、まあ、そこまでこう仲が悪かったわけではない、ね、本当もう むしろ私は両親のことすごく尊敬してますしね、本当によくここまで育ててくれたなっていう、本当に感謝しております。今自分が同じ立場だったらそんな育てられるのかと本当に心から思うんですけども、改めて今回食事会をしてですね、まだ元気なうちにもう父親も母親もどんどん年を取っていきます、まあ、そんな中でね、元気なうちにこうやって食事を一緒にしたりとかね、一緒にどっか出かけたりとか、でまだ歩けるっていうのはね結構重要だと思うんですよね。いろいろ一緒に出かけたりできるじゃないですか。ああ多分30代ってそれができる最後なのかなって、親にできるね最後なのかなって、なんかねそんなしみじみとした気持ちにもね改めてなった、そんな回だったなって思ってます。なのでなこれからもね、いろいろ親孝行というか、まあ親と一緒にね、どっか食事したりとかね、出かけたりとかっていう、まああとそれこそ親だけでねどっか旅行に行ってもらうっていうのもね、ちょっとそのね食事会の時もね話をしたんですけども、もうせっかく最後ね、体が動けるうちにどっか行きたいとこないのとかね、父親もないないっていうのは本当に頑固親父なんですけどもね、なんかどっかね動けるうちに連れてってあげたいというか、うん、ぜひ2人だけでもいいからね行ってきてほしいななんて、そんなことを思った回でございました。はい、なのでまだまだ元気なので、元気なうちにね、また一緒にね、いろんなとこ行きたいな、親孝行したいな、改めて思いました。皆さんも、まあ、これはもう本当おせっかいすぎるかもしれないんですけどもね、ぜひ30代に突入されて、ね、親が同じぐらいの年齢の方もしいらっしゃいましたら、ね、もう今しかないんだなと思いながらね、そんなプライドなんか捨ててですね、昔はこうだったんだよとかね、そんなのどうでもいいと思うんですよ。今が楽しければいいんですよね、なのでなんかこうもっとハッピーにね、なんか皆さんの家庭もね築けられたらいいなって、これはもうせっかいもう重々承知なんですけどね、そんなことを思ったという、そんな次第でございます。はい、という形でですね、私の父親と、まあ、私の奥さん のところは、まあ、私とまた別でですね、一応個別で設けようかなと思っていますけども、父親と母親と一緒に、誕生日を祝ったというそんなエピソードでございました。また来年までね、元気でいてくれたらいいなと思いますけど、なんかもう食事会の時にね父親がなんか高血圧なんだよとかって言ってね、上が150あるとかって言っててね、もうそれはああもう心配で心配で、息子としてはね健康の部分がね、なんかもうだからもう母親も塩分控えてとかね、もういろいろもう酒控えてとかね、運動してくれとかってね、まあいろいろ言いはしましたけど、まあなかなか難しいのかなと思いながらね、ちょっとなんか今度高血圧に効く、なんか薬なのかお茶なのか、なんかそんなのをプレゼントするのもいいかなって、その時思いました。はい、というところで、本日はですね、家族と一緒に誕生日を祝ったそんなエピソードでございました。はい、皆さんもですね、ぜひこの機会しかないので、家族とのお祝いを何かされるのはどうでしょうかというところでございます。はい、で、私個人のお話でいきますと、住宅購入のところもですね、いよいよ佳境に進んできております。いろいろキッチン、一番大きなキッチンとかはですね、各社見積もりを取り始めておりますので、そんな話をまた来週できるんじゃないかなというふうに思っていますし、 設計の方もですね、いろいろ固まってきた部分もありますので、そこもどんどん話をしていきたい、前に進んでいきたいなと思っております。はい、というところで、今回はこの辺にしたいなというふうに思っております。皆さんもですね、これよりも季節の変わり目に体調には気をつけてお過ごしください。十分な睡眠と健康的な食事と、適度なスポーツ、これが一番だと思っておりますので、またくれぐれもですね、体調にはお気をつけてお過ごしください。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。